東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は今年で創立50周年。東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。皆さんこんにちは。今回からのゲストは三井明子さんです。ナビゲーターは TCC 会員長谷川智子さんと事務局下山恵梨香でお送りします。第1回目となる今回は、美術大学出身の三井さんがコピーライターとなるまでのお話をお伺いします。本日のゲストは三井明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこのポッドキャスト初めての女性だけの会ということでお送りさせていただきます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは三井さんのプロフィールをご紹介します。三井明子さんは様々な職業、様々な職場を経た後、2003年に朝通 DK に中途入社、2006年にミュージックのグラフィックで TCC 新人賞を受賞、翌年の2007年には味の素のラジオ CM で TCC 賞を受賞。ラジオ CM を数多く手掛け、 ACC ゴールド、アドフェストグランプリはじめ国内外の広告賞を多数受賞しています。オンワード23区のキャンペーンではたくさんのコピーを展開。1年前は何を悩んでた、半年前は悩みなんてそんなものをはじめとする共感コピーで話題となりました。2008年にはクリエイターオブザイヤーメダリストを受賞。現在は朝通 DK に勤務する傍ら、東北芸術工科大学でコピーライティングの授業を担当されています。
三井さんは早速ですけど、どうしてコピーライターになられたんですか？
ですね、いろいろあってコピーライターになったんですけれども、はい、ちょっと話すと長くなってしまいそうなんですけど、一応こう時系列的にお話をしますと、美術大学を志願して美大に入ったんですけれども、あんまりその自分が行きたいと思っている学校じゃなかったんですけれども、入ってみるとなんか全然こう成績が良くなくて、いわゆるその美大、美術系の大学の中で落ちこぼれになってしまったんですよ、うん、それでなんか本当はそこでこう美術の中で何か別のジャンルとか探すのがまあ真っ当なのかもしれないんですけれども、うん、なんか別の生きる道はないのかっていうふうにいろいろ探している時に、うん、当時あった広告費用っていう雑誌に出会ったんですね、
はい、
で、その雑誌にはその当時輝いていた、糸井重里さんとか、うん、中畑さんとか、川崎徹さんとか、いろんな方が載っていて、そこで広告を作る仕事があるんだっていうことを知ったんです。それが一番最初に、僕に興味を持ったきっかけとなりました。
じゃあそれでコピーライターをすぐに目指されたという
ね。それがすぐになりたいと思って、うん、ちょっとだけアクションをして起こしたんですけれども、うん、実はその後、一番最初になった職業が、中学校の学校の先生だったんですよ、うん、
じゃあそんなに落ちこぼれでもなかったんじゃないか。
いえ、そんなことは本当にもうデッサンとか、うん、本当に有料かっていうんですか、ね、今 ABCD っていうんでしょうかね、かっていうか何度か書き直してやっとギリギリ書いたからあげてもらうぐらいのデッサン力のなさとか、うん、もう本当に技術の方が全くできなくてダメだったんですけれども、うん、それで教員になろうと思ったのは資格をまあ自分が本意じゃない学校に決まった時に、でも何か資格を取っておこうと思って、うん、教員の資格がちょうど短大だったんですけど取れたので、美術教員の資格を取るにあたって教育実習に行ったんですね、うん、 で自分の母校の静岡県の清水市立、第4中学校っていうところに行ったんですけれども、うん、そこですごくチヤフヤしてもらって、うん、それで、やっぱり大学生が行くとすごい世代も近くて、うん、中学生たちがバーっていう風にすごい可愛く寄ってきて、うん、まあそれが全てだと思ってしまったんです、うん、まあそれは本当に間違いだったんですけどでその勢いで教員になってしまいました、
はい、先生はどれぐらいやってらしたんですか？
実はですねその教員は、1年で辞めてしまいました、うん、すみませんそんな なったはずなんですけれども、うん、もう1学期が終わった時に辞めようって決めました、
うん、それは何がきっかけだったんですか？
実は成績をつけることがとても苦痛だったんですね、うん、で普通英語とか数学とかっていうテストの点数ではできれる科目だとしたら、うん、それに沿って成績をつけられるんですけれども、うん、美術っていう授業だったので美術という科目は私が全て基準になって、私がいいと思うものはすごくいい点になって、私が良くないと思うと良くなくなるとか、そういうのももちろんありましたし、あとは明らかにお父さんが家で書いてくれたとか作ってくれたっていう生徒がいたりとか、あと途中まですごくうまく頑張ってたのに最後に水をこぼして絵が完成しない生徒さんとかいて、その人たちをどういうふうに公平に成績をつけるのかっていうのがすごくまず悩んだ上に、あとは中学も内申点っていうのがあって、その内申点がその生徒さんの今後の人生を左右するっていうのがとても責任として重いなと思って、でもう1学期の成績をつけた時にやめようというふうに決めました。
なんかわかる
気がします。分かっていただけますか、うん、はい、なんか多分でですよね、皆さんも経験があると思うんですけど、うん、特に美術とか音楽とかって思ってもいない点数が、私こんなに良くていいのっていうことがあれば、うん、結構頑張ったのにっていうことがあったりすると思うんですけれども、うん、はい、なんかそれをつけてる方も結構大変だったりするんです、はい、
その後すぐコピーライターになられたんですか？
それはすぐになりたかったんですけれども、まあ、そういう甘いものではなかったんですね。それで当然コピーライターっていう職業に就くために全く未経験なのでどこにも採用してもらえるわけがなくて、それで、広告会社で派遣事務の仕事をしながら、コピーライターの養成講座に通い始めるっていうことから、はい、まあ、そのコピーライターになったというかコピーライターになろうという一歩を踏み出したという感じです。
養成講座ってどんなことをされてたんですか？
でもすごく養成講座楽しくて、うん、今もなんか今も通いたいぐらいなんですけどもなんか課題が出て、それに、もちろんキャッチコピーをつけたり CM の企画をしたり、うん、ネーミングっていう課題とかもあったんですけれども、まあ、そのコピーライターになりたい自分がそのコピーを考えていいよっていうかお題を出してもらえることがとても嬉しくもあって、ですごく楽しくやってましたね。なんかだからそこまで悲壮感みたいのはなくて、うん、なんか結構これも楽しいなとか途中思ったりしちゃったぐらいです。
じゃあますますコピーライターになりたいなっていう気持ちは高まりますね。
そうですね。それで未経験なので、うん、なかなか求人もなかったんですけど、うん、結構頑張って受けて、うん、っていうか何か求人があると受けてっていうのをやっていったんですけど、結局いろいろ受けて受けて落ちまくって気がつくと2年間経っていたみたいな感じでした、はい、それで結局その2年間ぐらいやってるうちに一つ採用してくれる会社がありまして、うん、やっとのことで就職することができて、コピーライターとして一歩踏み出したという感じです、うん、はい、
ついにコピーライター三井明子さんが誕生っていうことですよね、
は
い、
だったんですけれども、うん、コピーライターという名刺はもらい、うん、そのコピーを書いたりとか企画をしたりっていうのは参加させてもらったんですけれども、うん、ほぼ1年間、自分の書いた言葉が広告とかに載ったことはないんです。やっぱりそんなに未経験の私がいきなり書いたものが採用されるっていうわけもなく、あ と、まあ、なんかパンフレットとか、うん、カタログとかの仕事があんまりないプロダクションだったんですよ、うん
はいはい、
それもあって、うん、結局キャッチコピーとかネーミングっていうのは採用されるかされないかっていう、うん、なんか、まあ、今の自分のような近いんですけれども、うん、なので書いても書いても何も形にならなくて、うん、コピーライターっていう肩書きはもらったんですけれども、うん、結局コピーは一つも採用されてないっていうのは、まあ、1年過ぎてしまいました、うん、はい。
養成講座の時とは気分が
全然
違う感じですね。
養成講座の時はもう自分の好きな自分が思うようなこういうコピーいいなっていうコピーを書いて、うん、であの面白いと先生に褒めてもらえるみたいな感じで、本当にゲームというか、まあ、私も好きな番組なんですけど、携帯大喜利みたいなお題があってそれに答えて、うん、あのいいと拍手もらえるみたいなことだったんですけど、やっぱり本当の本業というか仕事となるとそんな簡単に採用したりしてもらえないっていう、そのなんか厳しさを知りました。はい、
はい
はい。
会社はどのぐらいいらっしゃったんですか？
結果的に、2年間いて、うん、あの辞めました。なんか細切れですよね今まで。
その辞められた後の話は次回お伺いするところで、
はい、あ、はい、ではよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今回は三井明子さんのコピーライターとなるまでのお話をお伺いしました。次回は三井さんのコピーライターとしての新人時代のお話を伺います。どうぞお楽しみに。コピーライターに聞けポッドキャストでは番組編集のアルバイトスタッフを募集しています。詳しくはポッドキャストページの募集告知 PDF をご覧ください。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。